おはようございます。感謝します。今朝も共に礼拝捧げることができることを感謝したいと思います。先週は、一週間、トルコの方での国際会議の方に、出席をしました。今回は、ライフインターナショナルという私が今、関わっている、団体の方の、3年か4年に一度、3年に一度の、各、地域の議長が集まる会議だったんですけれども、今回東アジアの議長として、出席させていただいて、東アジアの各国の様子を報告させていただいたり、また世界の様子を、いろいろと、聞いてですね、共に祈る、時間を持ちました。前後の時間、日にちも含めると、3日、4日、会議が3日間だったんですけれども、本当に素晴らしい、良い時間を持つことができました。人数がね、たくさんいる、この前のローザンヌ大会みたいな5000人以上集まるような大会も、いいんですけど、大きい大会だと、なかなか親しくなるというのはね、新しく難しいんですけれども、今回、関係者合わせて20人ぐらいの会議でしたので、非常に食事も含めてね、交わりが、濃い時間になりますので、そのあたりもすごく良い時であったなということを思います。そして向こうでも1時間ぐらいお話しさせていただいたり、また、ワーシップのリードの方をさせていただいたり、そのようなこともさせていただきました。また詳しくはね、報告改めてできたらいいかなということを思いますし、今後のメッセージの中でもそのことも含めて報告していけると良いかなということを思っています。今日はですね、ヨハネの黙示録の2章の8節から11節の箇所を、選ばさせていただきました。実はこの箇所をですね、決めたのはトルコに行く前に、実は決めていました。というのは今回せっかくトルコで会議に行きますので、その後で少し短く3日間休暇を現地でいただいてですね、エペソの町とスミルナの町に一人で会議になったイスタンブールから飛行機と電車とバスを乗り継いでですね、行くことを決めていましたので、せっかくなのでメッセージの箇所はもうスミルナのところからすると決めて、この箇所を向こうの現地の場所で読むと決めてですね、もう準備を大方終わらせた上で向こうに行くということをですね、していきました。とても本当に良い時間でした。今日はこのスミルナの教会への書かれた手紙のところからメッセージをしたいと思います。一言お祈りします。愛する神様、今朝このようにして共に礼拝してあげることができることを感謝します。主よ、私たちのあなたがただ中にいてくださり、私たちを今日も導いてくださることを感謝します。私たち一人一人の必要をあなたがよくご存知で、そして私たちに答えてくださるお方であることを感謝します。どうぞ今お一人一人にあなたが触れてください、強めてください。そしてどうぞ今朝のこの御言葉の箇所から私たちに新しくまた教え語ってください。主あなたに期待します。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。せっかくですので、そうですね、最初に一度この箇所をお読みしたいと思います。8節から11節、黙示録の2章の8節から11節をお読みさせていただきます。またスミルナにある教会の御使いに書き送れ、始めであり終わりである方、死んで蘇られた方がこう言われる。私はあなたの苦難と貧しさを知っている。だがあなたは富んでいるのだ。ユダヤ人だと自称しているが、実はそうでない者たち、サタンの改宗である者たちから罵られていることも私は知っている。あなたが受けようとしている苦しみを何も恐れることはない。見よ、悪魔は試すためにあなた方のうちの誰かを牢に投げ込もうとしている。あなた方は10日の間苦難に遭う。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与える。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者は決して第二の死によって害を受けることはない。メン。動画をですね、ちょっと出していただきたいなというふうに思います。ちょっとカメラの位置を少し変えていただかないといけないかな。はい。せっかくなので、スミルナの街の後をですね、動画撮ってきましたので。出ますか？特に音は気にする必要はありませんので。
大体こんなもんなんですけども、本当はね、御言葉を読みながら出したいなと思ったんですけど、ちょっと間合いが合うかどうかわからなかったので別々にさせていただきました。これがスミルナの今残っている遺跡の跡になります。トルコのツアーでもね、このスミルナに行く、ツアーもあったりもするんですけど、あんまりね、実はね、スミルナ行かないんですね。エペソとかもっと大きいこう遺跡が残っている場所によくツアーは行くので、このスミルナに行くというのはあまりなくてですね、なので今回私はできる限りゆっくり一日このスミルナで時間を使おうと決めて行かさせていただきました。このスミルナという町はですね、現在のイズミールというトルコの第3の都市になるんですね。で、他の、この黙示録は7つの教会に向けて書かれましたけれども、最初のところでですね。まあ、そのうちの6つの教会は、もう今は廃墟なわけです。その町の近くに新しい町があったりしますけど、町のあった場所はもう遺跡になっているんですけれども、実はこのスミルナの昔あった町の上にこのイズミールの町があるので、あまり、なんていうか、発掘が進んでないというか、発掘しようにも上に町ができてしまっているんですね。ですので、ちょうど今この見ていただいたのは、アゴラという広場のあたりですね。さっきこの石のこの列が並んでた向こう側に広い芝生みたいな場所がありましたけど、あそこが広場のアゴラという場所で、あそこで政治をしたり、また商売をしたりとか、そういう場所でした。で、あそこ以外のですね、競技場とか、いろんな施設がたくさんあったわけです。港とかですね。しかしそのような場所は今上に家が建ってしまったり、町の人たちが家を建てるときにそこの石を使ったりするわけですから、なかなか掘り返すのが難しい状況になります。なのでこのスミルナの後を回るためにはですね、あそこの場所に行ったり、また町をうろうろとこう歩く必要があるわけなんですけども、なのでツアーではなかなか、ね、行きにくい場所でもあります。でも今回ちょっとゆっくりと行かさせていただきました。ちょっとね、この動画には入っていないんですけどもね、非常に海がもう本当に面していて、とっても良い場所にあるわけですね。地中海に面していて、貿易のためにも素晴らしい良い場所でした。海に面しているので、貿易もしますし、また、ここから道がずーっとエペソの方を通って、トルコの内陸のですね、昔のアジアと呼ばれる地域に向かっていましたので、交易の中心の場所にありました。この黙示録の今日の箇所を書かれたこの時代もすでにこの頃に10万人ほどの人口があったというふうに言われています。エペソの方が大きな町と言われていますけども、でもエペソに匹敵するぐらいの大きな町であったわけです。スミルナのですね、コインが発掘されていますけど、そのコインに書かれている言葉はですね、美しさと規模でアジアで一番と書いてあるわけですね。美しさと規模でアジアで一番で、エペソとかペルガモンとかですね、他の町と競ってたわけですね。私たちの町こそが一番美しくて、規模がでかいということをわざわざコインにまで書いて、やってたわけです。多分規模はちょっとね、エペソの方が大きかったかなっていう気もしますけれども、ただ、現在も町で残っているのはスミルナの方になりますから、本当に綺麗な美しい町でですね、私が行った時も海のあたりが、本当に綺麗な町並みが見えて、ちょうどトルコの共和国記念日でですね、いっぱい鏡原の航空ショーみたいに飛行機がいっぱい飛んだりですね、軍隊というかパレードやったりとかですね、いっぱいやってらっしゃってですね、お祭り騒ぎでしたけれども、本当に賑やかな美しい街でした。次の写真をですね、出していただきたいと思うんですけど、これは動画じゃなくて、はい。これが当時の復元した、写真とか絵になります。あそこはこう港があってですね、競技場が手前に見えると思います。真ん中あたりにこのちょっと四角いぐるーっと回ってる場所がありますね。わかりますか？港と競技場の間に、四角い場所がありますけど、あそこがさっき、私が動画で撮った場所になります。真ん中あたりのこの広場があるところですね。あそこが先ほどの場所になります。非常に大きな、綺麗な、街です。しかしこの街はですね、一時期この、発展していった後で、ギリシャ文明の下で発展していった後で、リディアという国に一旦滅ぼされてですね、町が破壊されて、一旦はほぼもう村のような状態になってしまったんですね。で、一旦村のような状態になったけども、後にもう一度アレキサンダー大王の時代ぐらいに、町が復興していって建て直されていきました。ですから自分たちもそうですし、周りの人たちから見てもこの町は一度死んだけれども、蘇った町というふうに思われてたわけですね。
今日のこの御言葉のですね、8節の箇所にも、死んで蘇られた方がということが書いてありますけども、まあ、これは少しおそらく、このスミルナの町の歴史も重ねているところがあるかなっていうふうに思いますね。一度死んだような町だけども蘇ったっていうですね、もちろんこれはイエス様のことを8節は指していますけども、このスミルナの町の歴史のこともちょっと少しこう含めるというかですね、ちょっと引用しているような書き方になっています。またこのスミルナという町の名前自体もギリシャ語の言葉から来ています。ミルラという言葉ですけども、これはもつ薬という言葉の意味から来ているんですね。もつ薬というのはね、イエス様にも捧げられたものですし、遺体の上にこう塗る香料でしたので、それは死んだ人のこの匂いを消したりとかですね、保存剤というかですね、使われたりしたものでした。そのもつ薬という名前から町の名前が出ています。で、私がこのスミルナに行った時に、二つ博物館がですね、歴史の博物館があって、頑張って歩いて片道2キロのところずっと歩いて行ってですね行ってきたんですけれども、行くとですね、エジプトの像とかエジプトから輸入されたものとかが置いてあったりしたんですね。ちょっと本当は出してもいいんですけど、ちょっと出しすぎると報告会になってしまうので、どれだけこのエジプトからやっぱり地中海でつながってますので、おそらくエジプトからいろんなこのもつ薬とかいろんなものが輸入されていったりとかということがあったんじゃないかなというふうに思います。ですからこのもつ薬、このそしてこのスミルナという町は、このもつ薬というね、意味自体がこの死体に塗るものですから、なんだか町の名前にはふさわしくない気もしますけれども、少しこの死ということを、意識するというかですね、そういう言葉の町になっています。次にですね、せっかくですので写真も少し出したいと思いますが、これが先ほどの町のこのアゴラの様子ですね。この向こうの芝生のところが四角い場所になります。次の写真を、これが少し地下というかですね、地面のところにある、場所になりますけども、ずっとこういう風になっていて、この間にですね、おそらくお店とかが広がっていた、そのように思われます。いろんなお店があって、次の写真、こんな感じがあってですね、このような辺りのところにもお店があったりとか、人々がいたということが、これが復元図になります。次のもう一枚します。これが先ほどの広場の復元した時の様子になります。こういうテントみたいに出したりも真ん中してたでしょうけど、向こうの間のところにもお店が出ていたというふうにはですね、書かれていたりします。真ん中に神殿があったりしますね。神にですね、あそこに香を焚いたりとか、そういうことをして人々がここで過ごしていたわけです。そしてもう一枚次の写真が出ますけど、このアゴラのところのですね、先ほどの回廊のあったところにはですね、落書きもいろいろ見つかっていて、どうでもいい落書きとかですね、いろんなことも書いてあるんですけど、一部にはおそらく初期のクリスチャンのものであろうというのも見つかっています。御霊を、聖霊をくださった方っていうことが書いてあったりですね、ロゴスという言葉が書いてあったり、またおそらくパン屋さんがクリスチャンであったんじゃないかという学者たちもいるんですけど、パン屋さんがですね、どうもその書いてる内容を見ると教会はこっちだよみたいな風にですね、パン屋さんが書いてらっしゃるその落書きも見つかってて、もしパン屋さんがクリスチャンだったら多分教会の場所を言おうとしてるんだろうなということもですね、言われています。面白いなというふうに思いますね。一度ちょっと次の写真に戻してですね、メッセージ進めていきたいと思います。こうやって見ると面白い街だなと、そして綺麗な街だなと思われるかもしれませんが、実際にはこの街というのはですね、非常にクリスチャンにとっては厳しい街でした。この今日の8節のところを見るとこう書いてあります。またスミルナにある教会の御使いに書き送れ、初めであり終わりである方、死んで蘇られた方がこう言われる。9節、私はあなたの苦難と貧しさを知っている。だがあなたは富んでいるのだ。ユダヤ人だと自称しているが、実はそうでない者たち、サタンの改宗である者たちから罵られていることも私は知っている。このスミルナという町の特徴は、実は皇帝崇拝、ローマの皇帝を礼拝することが非常に盛んであったというだけじゃなくて、中心的な町でした。紀元前
まあ、200年ぐらいのですね、イエス様が生まれる200年前ぐらいには、他の町に先駆けて、ローマの女神を祀るための神殿がこの町に作られました。ですから、まだローマは共和制というかですね、非常に強い皇帝制度になる前でしたけれども、ローマからスミルナはですね、最も忠実で最も協力的な町だっていうふうにですね、ローマの記録にも残ってるんですね。最も忠実で最も協力的だというふうにローマから言われていました。そして、紀元後の26年にですね、皇帝のティベリウスという皇帝の時代にですね、このトルコ地方、当時のアジア地方でですね、この皇帝がですね、自分自身を神だと彼は言う人でしたから、皇帝崇拝の神殿を建てる場所を立候補しろと声をかけたわけですね。そしたら11の町が立候補しましたが、その中でこのスミルナが選ばれて、第2の皇帝礼拝のこの神殿がこのスミルナの町に作られたわけです。このスミルナの町で見つかっている碑文にはですね、皇帝の神殿を吐く者たちの町みたいな風に書いてあるわけですね。なんか、しもべみたいな感じの書き方ですけど、それは彼らにとって光栄なことで、ローマ皇帝をともかく礼拝して、ローマから忠実な町だと言われて、彼らは生きていたわけです。まあおそらくその背後にあるのは、ローマ皇帝をこう崇拝していくことで、ローマからいろんな恩恵を受けることができたわけですね。いろんな特権を得ることができたり、ローマからよく思われると貿易にも有利であったことでしょう。このスミルナの町もですね、ローマ皇帝以外の神々も礼拝していました。私が行った時もですね、この町の中もそうですし、博物館にもいろんな神々の像とかですね、その礼拝していたであろうというものがありました。アルテミスとかですね、ギリシャの神々であったり、スポーツのナイキの元になったニケというですね、勝利の、女神というかですね、像もありました。いろんな神々を拝んでいるけども、しかし、当時ローマの帝国下では、年に一回、ローマ皇帝にですね、功を焚いて、皇帝は主ですと宣言をしないといけないという決まりがあったわけですね。ローマ皇帝に。だからいろんな神々を信じていてもよかったわけです。いろんな神々を信じててもいいけれども、年に一回、皇帝は主ですと、功を焚いていなければいけないと。しかしそれをクリスチャンたちは、しなかったわけですね。まあもちろん、妥協してしまって、離れていった人たちもあったかもしれませんが、まああったと思いますが、しかし、本当にしっかりと信仰を持っていたクリスチャンたちは、その年に一度皇を焚いて、皇帝は主ですと宣言するのを拒否したわけです。しかし他の人々とかですね、ローマ帝国の人たちは理解ができませんでした。別にキリストを信じていても、この旧約聖書に出てくる神を信じていても、いいじゃないかと。まあ、特にね、ローマの人たちから見ると、父なる神様と、ね、巫女と精霊と、なんか、三つ信じているように見えるから、もう一個ぐらい皇帝も年に一回拝んでも別にいいじゃないかというような言い方もしてたみたいです。しかし、クリスチャンたちはそれを拒絶したわけですね。ですから、このスミルナという町は非常に大きな迫害の町でした。先ほどのアゴラという場所にも多くのクリスチャンたちが引きずられ、あそこでも裁かれましたし、また先ほどの復元図で、競技場がありましたけど、あの競技場で多くのクリスチャンたちが、殉教していきました。あそこで、獣たちに襲われて戦って殺されていくことであったり、この町というのは多くの殉教者たちの町であったわけです。この9節の今日の箇所で、私はあなたの苦難と貧しさを知っていると書いてあります。この苦難というのはまさにこの皇帝崇拝を否定することで迫害を受けていったということがまずあります。これだけ皇帝崇拝が盛んな町の中で皇帝を礼拝しないで生きていくということは大きな迫害のもとでした。じゃあなぜ貧しいのかということですけども、なぜクリスチャンたちが貧しかったのかというと、まあ、これはエペソに私が行った時もそうなんですけど、この広場の入り口にですね、香を焚く場所があって、エペソでは決まっていたのは、この広場の入り口に入っていく時にですね、皇帝に香を焚いて入らないといけないという決まりがあったわけですね。おそらくスミルナも同じようであったんじゃないかなと思います。エペソよりも皇帝崇拝が盛んな町でしたから。 市場の入り口で校庭への子を高ずに中に入っていくとどうなるかというと、市場の中で、もちろん物を売ろうとして入っていくわけですね。売り買いをしようとして入っていくんですけども、売ろうとしても、邪魔をされるわけですね。この物は校庭に子を高ずに中に入ってきて今売ろうとしているって誰も買うなというようなことを言われたりするわけです。ですからスミルナもエペソもこの校庭崇拝を拒否するということは、あの広場のところで商売をするときに誰も買ってくれない。買ってくれたとしてもものすごい値を叩かれて安く買われてしまう。また何か買いたいと思っても高く買わされたり売ってもらえない。そのようなことを当時のクリスチャンたちは経験していたわけです。ですからただ単に皇帝崇拝を強制されるとか、信仰を守り通すというだけではなくて、彼らの生活に直結しているわけですね。皇帝崇拝をすることで彼らは非常に貧しさを経験していくわけです。エペソの広場のことは今日は出しませんけど、エペソの広場では、パウロも天幕をですね、売ったりとかいろんなこともしていたであろうっていう場所も私も行きました。でもそこでクリスチャンたちが売り買いをするということは非常に困難を伴ったわけです。そのような中で彼らは貧しさを体験していきました。この9節に書いてあるですね、この貧しいという言葉はですね、全く余分がないとかですね、何もない深刻な貧しさを表す言葉が使われています。本当に深刻な貧しさを彼らは経験したわけです。その理由というのは彼らがもともと貧しい家だったからというよりは、クリスチャンであるその信仰がゆえに彼らは貧しさを通らなければいけなかったわけです。私たちクリスチャンがですね、この日本で生きていくことは、こう考えると非常に恵まれていることであるというふうに思います。どこかの神をですね、崇拝することをもう本当に強制されるというようなですね、大戦中の日本の教会のようなですね、そのような迫害が今あるわけではありません。また、クリスチャンであるからといってですね、商売をしていてそれで誰も買ってくれない、売ってくれないということを経験することもありません。しかし私たちクリスチャンがこの地上を生きていくときに、少なからずいろんな戦いを通ります。クリスチャンだということで拒否する人たちもあるかもしれません。先ほども言いましたけど、世界大戦の頃はですね、教会も迫害を受けた教会もありましたし、その天皇崇拝のために妥協するかどうかと問われたそういう時代もありました。しかし私たち現代でも様々な形での迫害や、また同時に同じように誘惑もあると思います。クリスチャンであるということを隠して生きていった方が過ごしやすいのではないかという誘惑があったりですね。またいろんな信仰の戦いも通ります。神を信じているのになぜ病がやってくるのだろうか。こんな困難がやってくるのだろうか。また、罪との戦い、そのようなこともあるかもしれません。私たち、そのような戦いの中を通るわけです。そして、今日も日本はまだ恵まれている方だとは思いますが、世界でも多くの迫害があります。昨日も私も中国の友人のクリスチャンたちと連絡を取ったりしましたけども、普通の E メールでは連絡を今は取れません。私も乗り換えが上海で今回乗り換えをしましたけども、上海についてインターネットと接続するとですね、あれ、なんか、ヤフーのトップニュースは見れるのに他見れないなと思ったらですね、中国に入ると LINE も Facebook も Google も使えませんので、まともに連絡手段が難しいわけですね。ちなみに帰りに台風に私直撃して、この飛行機の中で5時間待ちだったんですけども、どうしようと思ってですね、このまま帰れなかったら日曜日の礼拝のメッセージどうしようかなと思ってですね、密かに飛行機の中でその場合のこう連絡をですね、大宗先生と妻とかも含めてこう送ってですね、万が一私に何かがあったらですね、大宗先生も今日おられませんので、吉江先生にメッセージをお願いするように書いてですね、でもね、送ろうと思っても繋がらないんですよ。どうしようと思ってですね、思ってました。幸い、なぜかですね、台風が直撃なので、5時間飛行機の中で座って待ってたんですよ。機内食食べて。どんどん激しくなるんですけど、飛びますとか言われてですね、本当にさっきよりも激しいのにと思いながら飛んでですね、無事に帰ってこれて、その連絡のメールは幻に終わりましたので、私はここで無事に今日立っているわけですけども、本当に連絡が難しい国だなっていうのを乗り換えの時にも感じました。 私はその中国のリーダーたちと連絡するときも、まあ、特別な、非常にセキュリティの高い連絡手段のメールのソフトを使ったり、1時間で消えるメールを使ったりします。また、神様にお祈りしますという言葉も使えないわけですね。お父さんとお話ししますと書くわけです。もう本当にそういうふうにしないと、いけないという状況があるわけですね。イエス様のことをブラザーって書いたりですね。私、まあお兄さんなわけですけども、神の子同士としてのですね。まあなので本当にそのような迫害の中にある国もあります。今回会議で行った時もですね、インドから来ていたリーダーも本当に迫害のことを話してくださいました。カザフスタンから来ているリーダーたちも迫害のことを話してくれましたし、しかし迫害のある国の中で教会が大いに成長しているそのような報告もたくさん受けました。本当にその一つ一つを聞きながら励まされます。時に迫害のある国の方がリバイバルが起こり成長していく部分が正直あります。生ぬるい国の方が宣教が難しくなっていくというのも現実なんですね。この苦難や貧しさを通る中でこそ主への植え替わきが起こる部分も事実あるんだなということも思います。このスミルナのクリスチャンたちもそのような渇きを持って当時歩んでいた、そのように思います。このスミルナの教官たちは、まあ年に一回ぐらい皇帝崇拝して後でごめんなさいって言えばいいやっていうような妥協した人たちではなかったことでしょう。彼らは、それでもなお、イエス様を主だと崇めて皇帝崇拝を拒否し、苦難と貧しさを通っていきました。そのような彼らに対して、イエス様は言われます。私はあなたの苦難と貧しさを知っている。だがあなたは富んでいるのだと。たとえあなたが地上で苦難を通り、貧しさを通ったとしても、霊的にあなたは富んでいるものだ。大きな励ましの言葉であった、そのように思います。そして彼らの苦しさをイエス様はよく理解し、分かっているよということを言われてですね、よく知っているんだということをここで言っています。この後のところでも、罵られていることも私は知っていると。イエス様はそれをよく知っているんだ。そのことを言ってくださっているんですね。今日皆さんにお伝えした一つ目のこと、それは主はあなたの状況をよくご存知であるということです。あなたが今苦難を通っているのか、貧しさを通っているのか、迫害の中にあるのか、病の中にあるのか、いやもしかしたら少し生ぬるくなってしまっている部分があるのか、いろんな状況があるかもしれませんが、あなたのその状況すべてをイエス様は今日も知っている、私は知っていると言ってくださるお方だということです。イエス様の目は皆さんお一人一人に注がれています。そしてその状況をよくご存知の上で私たちを励まし導いてくださるお方であるということです。それがたとえ今難しさの中にあったとしても、喜びの中にあったとしても、強い信仰の中にあったとしても、もしかしたら今信仰が弱っているような時期であったとしても、しかし主はあなたのことをよくご存知で、その上で今日あなたに励ましの言葉を与えてくださっている、そのように思います。この9節のところで後半がなかなか難しく思われるかもしれません。ユダヤ人だと自称しているが、実はそうではない者たち、サタンの改宗である者たちからという言葉遣いがあります。なぜユダヤ人だと自称する必要があるのでしょうか。まあ実はこの二つのグループがあったわけですね。ユダヤ人だと自称するグループ、そしてサタンの改宗と呼ばれる者たちがあったわけです。まあ先ほどスミルナの町は皇帝崇拝が強要される町であったと言っていましたが、じゃあなぜユダヤ人の人たちがいわゆるアジア地方という今のトルコのあたりに多くいたのかと。実は当時の人口の 10% はユダヤ人だったと言われるんですね。トルコ地方の、トルコのですね。アジア地方の住民の 10% はユダヤ人たちで、そしてユダヤ人たちというのは経済的に豊かで非常に成功している人たちが多かったわけです。で、実はね、このユダヤ人の人たちはローマ帝国とも良い関係を基本的には結んでいました。エルサレム神殿が壊されたりとか、街が破壊されたり、反乱が抑えられたりというのも事実ありましたけど、トルコのあたりのアジア地方では比較的ユダヤ人たちはローマ帝国と良い関係を持っていて、シナゴーグという集会所があったり、そしてローマはユダヤ人たちに特別な権利を与えていて、それは皇帝崇拝をしなくても良いという特権があったわけですね。 ユダヤ人であれば、皇帝崇拝を強制されなくても、ちゃんとだから税金を納めたり、良いことをしていけばというふうに、ローマから言われていたわけです。ですから、おそらくこの9節で、ユダヤ人だと自称しているが、実はそうでない者たちというのはですね、私はユダヤ人ですと言ったら得するわけです。ローマからよく思われたり、皇帝崇拝を強制される必要がなくなるわけです。だからこのユダヤ人だと自称しているが、実はそうでない者たちっていう、このいわゆる皇帝崇拝のことをごまかしているグループのことを指しているんではないかということを思われます。もう一つは、このサタンの回収ですけども、実はこれはキリスト教の信者たちを大きく迫害した、まあ、ユダヤ人のグループではないかということを言われています。ユダヤ人の当時のそのユダヤ教を信じている、旧約聖書のみを信じている人たちはですね、最初の頃はこのクリスチャンたちとシナゴーグ集会所も共有していました。旧約聖書、同じ旧約聖書も信じていますから。しかし、実際、ね、初代のクリスチャンたちも多くはユダヤ人だったわけです。しかしクリスチャンがどんどん増えていって、異邦人たちが救われていきました。そうしていく中で、ユダヤ人で、このクリスチャンにならなかった人たちからすると、彼らはまだ救い主が来ていないと信じてますから、あのイエス・キリストを救い主として信じるというグループが大きくなっていき、そして、割礼も受けてない異邦人たちがどんどん入ってくることを許してしまうということが起こっていくわけです。で、イエス・キリストを信じてないこのユダヤ人グループからすると、自分たちは特別な権利を持っていて、皇帝崇拝しなくてよかったり、ローマからもよく思われている。でもこのクリスチャンのユダヤ人のグループは、どんどん異邦人を迎え入れるし、割礼も受けなくてもいいと。で、イエス・キリストを救い主だと信じて、ここで対立が起こってくるわけですね。もしかすると、ちょっと言われているのは、この妥協していたユダヤ人グループは、実は年に一回皇帝崇拝もしていたのではないかというふうにも言われています。まあ、全員ではないともちろん思います。うまく生きていき、商売もできていけばいいと。で、彼らにとってはこのイエス・キリストを信じる者たちのこのグループというのは、非常に嫌なわけですね。彼らが変に大きくなったり、悪い動きをしていくとですね、自分たちにも被害が来るじゃないかと。ユダヤ人でない人たちもいいんだというふうに言ったりですね、イエス・キリストは救い主だって言って皇帝崇拝を拒否するようなこのユダヤ人たちが向こうにいて、こっちで、そうではないユダヤ人たちがいてとなるとですね、あっちのグループの存在が邪魔になるわけです。そのような人たちからは、このクリスチャンたちは大いに迫害をされていったわけですね。おそらくここで書かれているこのサタンの回収っていうのは、クリスチャンたちを激しく批判し、迫害したユダヤ人グループのことを指している、そのように言われているわけですね。辛かったでしょうね。同じユダヤ人でイエス様を信じているグループと、そうでないグループの中で同じ民族の中でこの対立が起こっていくということがですね、まあ、そこからこのユダヤ人批判というのの歴史が広がっていく、負の歴史にもなっていくわけです。ただ私たち覚えないといけないのは、初代のクリスチャン、イエス様も含めてユダヤ人として生まれた方々であったということですね。そこは覚える必要があります。しかしここで対立が見えるなということも思います。しかしイエス様は、それらの者たちから罵られていることも私は知っているということを言われています。そして残りの10節、11節をお読みします。あなたが受けようとしている苦しみを何も恐れることはない。見よ、悪魔は試すためにあなた方のうちの誰かを牢に投げ込もうとしている。あなた方は10日の間苦難に遭う。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与える。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者は決して第二の死によって害を受けることはない。今日二つ目の皆さんにお伝えするポイントがあります。それは恐れずに死に至るまで忠実に歩むということが二つ目のポイントです。恐れずに死に至るまで忠実に歩む。それが今日の二つ目のポイントです。恐れずに死に至るまで忠実に歩む。イエス様は、私はあなた方の苦難、貧しさ、罵られていることを知っている と言われた上で、あなたが受けようとしている苦しみを何も恐れることはないということを言うわけです。苦しみを知ってらっしゃるなら、罵られていることを知っているなら、それを止めてくださればいいじゃないかと思うかもしれません。しかし、主は、これらの苦しみをよくご存知の上で、その神様が許される領域というのもあるわけですね。私たちがクリスチャンとして生きている時に全く病に遭わないということはありません。地上で死なないということも、まあ聖書を見てもほぼほとんどのケースですね。99.9% そのような生きたまま天に上げられていく人たちはほぼいないわけですね。ほとんど限られた人たちだけです。何かしら地上で病や苦しみというのを誰もが通っていくわけです。ダビデもそうですし、パウロもそうですし、ペテロもみんなそうでした。イエス様は究極の苦しみを味わわれました。しかし主がその許される領域の中で私たちは苦しみを通るということもあります。サタンの試みを受けるということもあるわけです。しかしそれは主がよくご存知の上で、知っていると言われる上で、そしてイエス様は言われます。何も恐れることはないっていうんですね。私たちの人生の中で恐れということは常にやってきます。目の前にある問題、将来への不安もあるかもしれません。まあ今日本の中にあることは、どちらかというと、将来への不安というか、がっかりするような、そういう状況かもしれません。まあ私がトルコに行っている間もですね、もちろん行く前に選挙を済ませておきましたけども、日本で選挙があったのも向こうでも見ていました。なんというか、選挙の結果どうであれですね、なんだか日本の先行きがですね、あまり良い政治や経済のニュースというのがなかなか流れないなということを思います。海外に毎回行くと思うのが日本の経済力がどんどん落ちているなということも感じるわけですね。いや、海外の人が日本に来ると本当に過ごしやすくて安くていい街だって言うわけですよ。食べ放題が1500円ぐらい食べれますよね。私、帰りにトルコの空港でハンバーガーセット食べましたけど、4000円でした。時間がないから食べましたけど、普通の日本だと800円ぐらいハンバーガーセットが4000円ですよね。日本の経済力にショックを受けるところもあるわけなんですけど、そういうのを見るとですね、まあもちろんね、向こうの海外の方からへの料金設定もあったりするわけですけども、なんだか、日本の将来をですね、心配する声があって当然だろうな、っていうことも思います。何かしらの私たちは、将来の不安をですね、皆さんも抱えているんじゃないかな、ということも思いますね。それは病や困難だけではなくて、国の将来や人生の将来もあるかもしれません。このスミルナの人たちにとってはですね、この大きな迫害の中で苦難や貧しさ、罵られるということがありました。迫害、死の危険があり、そして商売をしても売り買いが全く難しいこの貧しさを経験し、さらにユダヤ人クリスチャンたちからすると同じ同胞からも訴えられるという苦しみを通るわけです。そのような中でですね、どうしてですか、主よという中で、イエス様は何も恐れることはないと、死に至るまで忠実でありなさいということを言われるわけです。そしてここで二つ約束が書かれています。それは何かというとですね、一つ目は命の冠を与えるということが十節の最後に書いてあります。苦難にあっても死に至るまで忠実である者に主は命の冠を用意してくださっているということが書いてあります。次の写真をですね、一回ちょっと出していただきたいんですけど、まあ、スミルナの博物館に行った時にですね、この銅像が置いてありました。スミルナのこれ近くのところから発掘された当時の競技大会のおそらく優勝者の人のですね、銅像で、名前はわからないわけなんですけど、優勝者は銅像を作られたりしましたから、鋳物というかですね、青銅でできた像というのは珍しいんですというのは、青銅は溶かされてまた違うものに作ることができるわけですけども、残っていたのは珍しいんですけど、 まあ、当時のこの競技者のこういうのが残っているのを見ると、当時やっぱりこの競技場で競技をするというのはですね、大きなステータスで、そしてその優勝者には冠が与えられました。このスミルナでもこの月桂樹の冠を被っている像であったりですね、そういう彫刻がたくさん見つかっています。おそらくこの今日のこの箇所のですね、この冠というのもですね、この月桂樹の冠を当時の人たちも思い描いたことであろうということを思います。私たちの人生の最後にですね、私たちは主の身元に入っていきます。天に入っていきます。その主の臨座に入っていくときに、主は私たちに冠を用意してくださっています。競技者たちがゴールしていったときに、優勝者に与えられる勝利の冠が、まあ、聖書には様々な冠が書かれています。勝利の冠だけではなくて、いろんな冠が書かれていますが、この箇所では命の冠と書いてあります。私たちには主からよくやった忠実なしもべよと、用意されている冠がもうあるのだということです。そして命の冠というのは永遠の命を意味するわけです。私たちはイエス・キリストを信じる者には永遠の命の冠が、まあ、ある意味もうすでに与えられているということが言えます。今私たちの頭の上にはその冠が被ってないように見えるかもしれませんが、イエス・キリストを罪からの救い主と信じる者には永遠の命が与えられています。アメンですね。そしてそれはここで書いてある命の冠なわけです。地上を生きていくときはレースをしていく、マラソンをしていく人たちも苦しいところを通るわけです。過酷なレースを通っていきます。しかしゴールがあり、そこで冠が待っているわけです。クリスチャンとして人生のレースを走っていた私たちには、このゴールでイエス様が命の冠を用意してくださり、主の身元に入っていき、永遠の命の天の歩みを私たちはしていくことができるという、もうすでにその冠が与えられています。約束されています。天でそれがもう備えられています。きっとその冠にあなたの名前が書いてあるか、もうその冠が用意されています。先にゴールした方々はもうそれを受け取っているわけです。私たちはその事実を覚えなければいけません。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与える。レースを走っていくときに、時に私たちは弱るときもあるでしょう。苦しみを通るでしょう。疑いを持つときもあるかもしれません。しかし今日改めて主の前に死に至るまで忠実であるということを覚えたいと思います。このレースはいつまで続くのかなって、本当に苦しいなと思われるかもしれません。しかしイエス様はよく知っていると今日も言ってくださっていると思います。もし今日信仰が弱っておられるなと思われる方も、主の前にもう一度祈りましょう。そして私たちに与えられるこの命の冠を覚えたいと思います。そして、二つ目のこと、それは十一節の最後に書いてあります。勝利を得る者は決して第二の死によって害を受けることがない。第一の死というのは地上での人生の最後の死です。私たちは人生の最後、何かしら病なのか老衰なのか何かで私たちは死を迎えていきます。その第一の死がありますが、しかしもう一つの死があり得ます。それは主の前に最後の裁きの時にイエス・キリストを信じる者と信じない者、それが分けられていく時があります。イエス・キリストを信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を得ることができる。しかし、イエス・キリストを信じない者は永遠の裁きというのがあるということは聖書ははっきりと書いているわけですね。厳しいメッセージでもあります。しかし、そこに良き知らせ、福音があるわけです。私たちが地上で良いことをしたら救われますというのではなくて、イエス・キリストを信じる者が救われると。聖書に明確に書いてあります。勝利を得る者は、死に至るまで忠実に走り抜く者は、第二の死によって害を受けることなく、私たちは新天新地を生きる者、天に生きる者となっていくことができます。しかし、イエス・キリストを信じない場合に、この第二の死、永遠の滅びということに入っていく、そのことが起こるわけですね。この選択は地上でしなければいけません。地上で私たちは、イエスは主だと告白するのか、そうでないのか、そのことが問われるわけです。
しかし私たちがイエス・キリストを信じ、たとえ地上で苦難を通るとしても、また喜びを通るとしても、私たちは恐れずに主の前に走り抜いていきたいと思います。そのものには命の冠が与えられ、そして天に入る。そのことがもうすでに約束されているんだということです。そのことを覚えていく必要があります。このスミルナのクリスチャンの人たちもこの励ましのメッセージ、この言葉を受け取った時に大いに励まされ喜んだことであろう、そのように思います。次のちょっと写真に、一回戻しましょう。一個前の写真にですね。はい。スミルナの写真に一回戻し、大丈夫です。これちょっと出しとくだけにしますけれども。最後に三つ目のポイントをお伝えします。それは、主の声を聞くというのを三つ目のポイントでお伝えしたいと思います。主の声を聞くというのを今日の三つ目のポイントでお伝えします。主の声を聞く。このヨハネの黙示録は何度も何度も書いてある言葉があります。それは、耳のある者は聞きなさいという言葉です。この11節の箇所も最後、耳のある者は聞きなさい。御霊が諸教会に告げることを聞きなさいとあります。少し前のですね、ヨハネの黙示録の一章の三節を開いていただくとこう書いてあります。一章三節。この予言の言葉を朗読する者とそれを聞いてそこに書いてあることを守る者は幸いである。時が近づいているからである。そしてこの後で七つの教会に書かれている内容は耳のある者は聞きなさいということを何度も何度も書いてあるわけですね。主の言葉を聞いて守る者たちは幸いである。皆さん、私たちは主の言葉を信じて歩みたいと思われるでしょうか。御言葉を理解したいと思われるでしょうか。主に従っていきたいと思われるでしょうか。その始まりは何かということは、それは聞くということです。イエス様に従いますと言いながらも、でもイエス様の声を聞かないということはありえないわけです。聖書で書いてある一つの言葉とか、それは聞き従うという言葉があるわけです。イエス様あなたに死にまで従いますと言いながら、しかしイエス様の声を聞かないというですね。それはありえないということです。イエス様の言葉を聞くことなしに悟ることはできません。イエス様の言葉を聞くことなしに、主の素晴らしさや恵みを体験することはできません。恵みが理解できません。イエス様の言葉を聞くことなしに、悔い改めに導かれることもありません。聞くことなしに従うということはありえないわけです。第一サムエル記には、聞き従うことは生贄に勝ると書いてあります。主はあなたにこれを捧げます。あなたに従います。どれだけ皆さんが大きな献金をされたとしても、どれだけ大きなご奉仕をされたとしても、全然イエス様の言葉を聞かなかったら、それはイエス様が喜ばれることではないわけです。正直なところ。もちろん皆さんが主に何か捧げますとかってこういう心を表すのは、喜ばれるでしょう。でもイエス様が一番喜ばれるのは何か、それは耳のあるものは聞きなさいということです。聞き従うことは生贄に勝ると、もっと言うなら生贄に先立つということだと思います。私たちが何か良い奉仕をしよう、イエス様のことを述べ伝えよう、イエス様を信じて生きていきたい、従いたい、その前にまず私たちがすべきことは聞くということです。耳のあるものは聞きなさい。羊は羊飼いの声を聞くわけです。そうでなければ自分勝手に言ってしまうわけです。私たちにはその聞く耳を持っているでしょうか。耳はあるけども主の声を聞く時間は持てているでしょうか。私たちにはこの24時間365日与えられていますけれども、御言葉を開いて読むとき、また、聞くドラマ聖書もありますけれども、御言葉を聞くということをしているでしょうか。イザヤ書の30章21節にはこうあります。あなたが右に行くにも、左に行くにも、後ろから、これが道だ、これに歩めという言葉を、あなたの耳は聞くと書いてあります。皆さんが右に行くのか、左に行くのか、どこに進むのか、知りたいと思いますよね。どう歩むべきか。これが道だ、これに歩めという声を知りたいわけです。あなたの耳は聞くと書いてあります。主がどんだけ喋っておられても、私たちが耳を塞いでいたり、そこに集中しなければ、主の声を聞くことはできません。どれだけ近くに
家族がいてもですね、全然喋らなかったり、言葉を交わさなかったら、全然コミュニケーションが取れない家族になってしまうわけですね。まあ、今回国際会議でも日本の状況とか私がお話したときに、世界の方々が衝撃を受けていたのは、日本のこの家族の中の会話が少ないとかですね、夫婦の会話が少ないこととか、そういうことも話しました。世界の人たちからするとびっくりされていました。普通家族で一緒にご飯食べたりとか、夫婦の間の会話が長かったりするんですけど、日本だと本当に15分、10分、5分とかですね、いろんなそういう統計があるわけですよね。私たち本当に気をつけなければいけません。家族との時間、家族との会話の時間も大事ですけども、主との会話の時間が取れているかどうか、主の声を聞けているかどうか、御言葉に耳を傾けているかどうか、主をどうぞ私を助けてください、私の状況を知ってくださいといっぱい祈ったとしても、主の声を聞いていく時間がしっかり取れているでしょうか。それは私たちが歩むための大切な秘訣だと思います。今日のメッセージの中で、主はあなたの状況をよくご存知だ。主はあなたの状況をよくご存知です。そして恐れないでと言いました。主の声をよく聞いていくならば、恐れは変えられていきます。しかしもしこの世の情報や周りのことだけに左右されるなら、恐れがどんどん増えていきます。主の声を聞く者は平安を得ることができます。御言葉を開いていきましょう。主の声を聞いていきましょう。それは私たちの人生の優先順位をしっかりさせなければいけません。耳のあるものは聞きなさい。私たちは聞く耳を持つ必要があります。聞くことで恐れも取り除かれ、そしてこの主の約束をしっかりと握って歩むことができるのではないでしょうか。主の声を聞いて、忠実に歩み続けたいと思います。最後にちょっと二つ先の最後のスライドをですね、この銅像の次です。これですね。これを出しますけども、まあ、これはですね、スミルナの先ほどの広場のところからちょっと先の山の方に入ってた場所でですね、これも本当にツアー客は誰も行かない場所なんですけども、100メートルぐらいですね、これローマの当時の時代の道路が残ってるんですね。で、当時の人たちが歩いた道がそのまま残ってて、現地の人たち今も使ってるんですね。ちょっと行ってみたいと思ってですね、ちょっと Google マップを探しながらですね、歩いて頑張って山登ってですね、なんか地元の子供たちにはいとか言われながらですね、いや本当にものすごいなんか奥地の中入っていくんですよ。だから子供たちからするとびっくりして、外人がやってきたみたいな中で近寄ってなんか囲まれましたけど、トルコってね、あとね、犬と猫がいっぱいいるんですよ。もううじゃうじゃいてですね、ここ行った時もですね、いっぱい犬がいてですね、犬の糞も踏みそうになりましたけども、この道はですね、このスミルナからずーっとエペソを通って、まあ、エペソが60キロぐらい離れた場所ですけど、この道はずーっと当時からあって、このスミルナの港のあのアゴラから始まって、エペソを通り、ずーっと、ヒエラポリスとかですね、コロサイの方とかですね、ずっとあっちの方を通って行っていたこの道です。おそらくこの道をですね、通って、この黙示録の手紙であったりとか、まあ、黙示録もしかしたら船で運ばれたかもしれませんが、しかしこの道をですね、おそらく多くのクリスチャンたちが歩いていき、また初代のリーダーたちも通っていったことでしょう。おそらくこの黙示録の手紙もこの道を通ってもですね、運ばれていったんじゃないかなということも思います。まあ、この道を歩きながら、当時のクリスチャンたちはどういうふうに思っていたのかな、どういうふうに歩んでいたのかなということも思いながら、しばらくここで御言葉を読んで過ごしました。このスミルナのクリスチャンのこの手紙を受け取った人たちのその後のことですけども、一つ、記録が残っています。このスミルナの教会をですね、この黙示録の2章が書かれた時代にリードしていたリーダーはですね、ポリューカルポスという人物でした。この人物は45年から60年ぐらいこのスミルナの教会のリーダーをしていたわけです。紀元後156年、のですね。ですから彼が86歳の時、まあ結構長生きの方ですけども、86歳の時の紀元後156年に彼は殉教します。このポリューカルポスは若い時にですね、使徒のヨハネから訓練を受けて彼のもとで、育っていった、そのように思います。しかし彼はこの最後命を落とす時にですね、86歳の時に、 信仰を捨てて皇帝崇拝をするように強要されていきましたが、拒否をして処刑をされていくわけです。この時ですね、彼は競技場に引き出されていきました。記録にこう書いてあります。ポリュカルポスが競技場に入っていくと、天から、ポリュカルポスよ、強くあれという声がした。誰一人話しているものを見なかったが、しかしそこにいた人々は皆その声を聞いた。そして彼は地方総督に、帰郷しろ、年齢を考えろと言われたってんですね。先ほどのあの復元図のところに競技場がありましたね。あそこの競技場もこの道路のすぐそばなんですけども、この道路のすぐ下のところあたりにありますが、その競技場で群衆に囲まれ、このポリュカルポスはしかし天を見上げて帰郷することを拒否します。総督はしつこくキリストを非難して、皇帝崇拝を宣言しろ、そうすれば解放してやるということを迫ります。しかしポリュカルポスが最後に言った言葉が記録されています。86年間私はキリストのしもべだった。そしてキリストは私に何も間違ったことをしなかった。どうして自分を救った私の主を冒涜できるのか。彼はそう言い、あの先ほどの復元図にあった競技場で火炙りの刑になりました。しかし奇跡的に炎は彼の体を焼き尽くすことはありませんでした。焼き尽くさなかった彼を見て、総督は短剣で彼を殺すように指示して、彼は火炙りの刑の後で、まあ、死に切らずというか死なずに、その後で剣で差し通されて殉教していきました。あのポリュカルポスは、まあ、おそらくこの道も通りましたし、先ほどの広場もいて、競技場のところで殉教していきました。同じように多くの、このスミルナの殉教者たちの記録が実は残っています。しかし彼らにとってこの、今日読んだこのヨハネの黙示録の2章は、大きな励ましであった、そのように思います。この手紙を受け取った人たちは苦難と貧しさ、罵りを通りましたけども、しかし彼らは恐れずに死に至るまで忠実に歩んでいった、その記録が残っています。そして彼らは待ち望んだ命の冠を与えられ、そして勝利を得、天に入っていく、そのことができたわけです。それを夢見て、天を見上げて歩んでいきました。今日私たちはこの同じく黙示録の2章の言葉を主から与えられています。耳のある者は聞きなさい、主は言ってくださっています。先ほどの黙示録の1章の3節にもこうありました。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを守る者たちは幸いである、時が近づいているからである。イエス様がいつ再び来られるか私たちは分かりません。もうそれはすでに間近に迫っています。しかし同時に私たちの地上の人生が先に終わるのか、イエス様の再臨が先なのかは分かりません。しかし私たちは死に至るまで忠実であり続けたいと思います。先ほどのポリュカルポスのあの人生を見るときにですね、彼は天を見上げて、永遠の命を握って忠実に走り抜いていきました。今日私たちはどうでしょうか。主は私たちの状況もすべてご存知の上で、恐れるなと言ってくださっています。地上でいろんな戦いもあると思いますし、信仰が弱る時もあるかもしれません。しかし私たちが見上げるべきは天におられるイエス様です。私たちは主の前に忠実に走り抜いていきたいと思います。イエス様が私たちのために来てくださり、十字架にかかってくださった、そのことをしっかり覚えて今日も歩んでいきたいと思います。しばらくお祈りしましょう。目を閉じていただいて、主にまず自分自身の心を探ってくださいと。そして主よ、私はこういう状況ですということも、もう一度今一度話していきましょう。今皆さんは苦難の中にあるでしょうか。弱さの中にあるでしょうか。苦しみがあるでしょうか。貧しさがあるでしょうか。病があるでしょうか。信仰がもしかしたら弱っておられるでしょうか。それぞれの状況を主に探っていただきながら、心から主の前に今祈っていきましょう。 また今祈りましょう。死に至るまで忠実でありなさいと、恐れることはないとイエス様は言ってくださっています。今主の前に忠実に歩みたいです。主、あなたの命の冠を天を見上げて歩まさせてください。今祈りましょう。また最後に祈りましょう。主の声をしっかりと聞いていく、私たちに耳が与えられていますけれども、この耳を主はあなたの声を聞く耳として歩まさせてください。主の声をしっかり聞いていくことができるように、御言葉に耳を傾けることができるように、今改めて祈りましょう。先ほど言ったあのポリューカルポスの言葉を最後に言います。86年間私はキリストのしもべだった。そしてキリストは私に何も間違ったことをしなかった。どうして自分を救った私の主を冒涜できるのか。主よ、あなたの前に私たち、あなたに罪許され永遠の命を与えられた者として歩めることを感謝します。しかし恵まれた状況の中で信仰が生ぬるくなったり、また様々な戦いを取る時もあります。弱さも経験します。どうぞしかしその人生のレースの中で主あなたを見上げ続けることができますように、主あなたの声を聞き続けることができますように、そして主は私たちに用意されている命の冠をしっかりと受け取り天に入っていくことができるように、どうぞこの人生の最後まであなたと共に走り抜くことができるように導いてください。あの初代のクリスチャンたちもこの御言葉から励まされたように、今日私たちにもあなたが語り励ましてくださっていることを感謝します。主よ、どうぞ耳のあるものは聞きなさいと。あなたは力強く、また優しく語ってくださる方であることを感謝します。主よ、あなたの永遠の命をしっかり握り、この一週間も歩み出していくことができますように導いてください。またもし信仰が弱っている方があれば、主あなたの前に今日もう一度忠実にしっかりと立ち上がることができるようにあなたが励ましてください。お祈りします。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。アメン。感謝します。